はい、どうも皆さんこんばんは、遠藤です。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間まったりゆったりと雑談配信をしております。さあ今日は大丈夫そうですね。あ、千田さんありがとうございます。今日もありがとうございます。この配信はウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、それから Twitter、あとは LinkedIn、この4つで、同時配信をしております。で、配信が終わった後はアーカイブの動画が残ります。あとは音声のみ、ポッドキャスト配信もしております。Google ポッドキャスト、Spotify、Apple ポッドキャスト、Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方はウェブマスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。さあ先週はですね、音声が不調、大不調ということで、いつも通りの時間に配信ができず、今日はですね特に何かいつも通りなんですね。マイクも大丈夫で、前回はなんかね、今配信使ってるヤマハ H03 が Mac で認識でされなくなっちゃったりとかで、マイクが使えないからしょうがないということで、ロジクールのストリームカムのマイクを使おうと思ったら、音が入らなかったりとかですね、いろいろ重なってしまいまして、8時からの配信ができなかったんですけど、今日は特に何かその時と何かが変わったかというと何も変わってないんですが、いつも通りちゃんと Mac も H03 を認識してくれてですね、いつも通り配信ができております。ありがとうございます。さて今日の話題なんですけれども、一つ目がですね、とんでもないウェブサイト制作会社がいたっていう、話と、で、二つ目が自分たちに合ったツールを選ぶべきだよねっていう話と、この2つをお話できたらなと思っております。ちょくちょくね、そんなになんか多いわ、どうなんでしょう、僕のところに耳に入るのはそんなに多くないっていうだけなのかもしれませんが、つい先日ちょっと知り合いの人のですね、その人の、が勤めてる会社のウェブサイト今こういう風になっててみたいな、ちょっと見ても欲しいんだよねみたいなので、見たんですね。でそれはワードプレスを使って制作されてたんですけど、結構複雑、なんていうんですかね、中小企業というか小さい会社だと、あるあるだと思うんですけど、ウェブサイト作りましたと。で、その後、こういうこともしたい、ああいうこともしたいとかって言っていうことで、その一つの、今あるウェブサイトを、改修をするというか、リニューアルをするとお金がちょっとかかっちゃう、予算的にちょっとオーバーしちゃうから、もうちょっと安く済む方法でなんとかこうやろうみたいなので、簡単なウェブサイトをまた別に作って、そこと、こうやったりとか、分かりやすい例だと、そうですね、コーポレートサイトがあって、でブログをやっぱりやりたいみたいなことで、じゃあブログはそこのねウェブサイト自体を大幅リニューアルっていうとやっぱお金がかかっちゃうから、簡単にその例えば他の外部のウェブサブログサービスだったりとか、あるいは別途ワードプレスを入れて、そのワードプレスの方で新しく入れたワードプレスの方で、ブログの方をやるとか、いろいろ今やり方が、お金のなるべく抑える形でっていうのをやると思うことあると思うんですね。でそういう時に、どうしてもその突貫工事というか、最初から綺麗に設計されたわけじゃなくて、後からこう付け足し、したりとか、もういらないからって OK なくしたりとかっていうので、最終的にこうぐちゃぐちゃになっちゃう、全体の構成としてはぐちゃぐちゃになっちゃうみたいなことって、よくあると思うんですけど、 で、まあ、そこの今回その話のところは、まあ、そんな感じ。あと、まあ、付け加えられた本サイトがあって、それとは別のところでそのワードプレスを使ってて、で、まあ、すごいなと思って、すごいなっていうのは、わあすごいっていう、こう尊敬じゃなくてマジかっていう感じだったんですけど、そのまずですね、ウェブサイトがまあスマホ対応してなかったんですよ。してないということで、で、まあ本当にそうですね、10年、15年ぐらい前なのなんていうんですかね、デザインというか、いわゆるこう角張ってる、分かる方は分かるかもしれないんですが、イメージとしたらもうテーブルタグでウェブサイトを作ってた時のようなデザインなんですよ。別にテーブルタグで作られてるわけじゃないんですけど、テーブルタグで作ったようなデザインになってて、これはすごいなという感じです。でそれをワードプレスで作ってて、でそのワードプレスのその制作費っていうか、だからコーポレートサイトとかそういうことじゃないので、別にページ数がすごいたくさんあるわけじゃないんですね。で、制作費っていうのが70万円かかったらしいんですよ。70万円かけてこれかっていう感じがすごくしたんですけど、まあ、僕が作るっていう、まあそのね、今新規でなんかウェブサイト制作だけっていうのでお仕事受けてないので、やってませんが、まあ、自分がそういうニーズというか要望のあるウェブサイトを作るにしても、まあ、70万円はかかん請求しないだろうなという感じで、だったんですね。で、まあ、いろいろそのカスタムフィールドを使って投稿ができるようにはなったりしてたんですけど、別にそのカスタムフィールドをじゃあはまあプラグインで対応されてたりとかで、それもそのデザイン面がひどくてガッチャガッチャだったりとかしてですね、まあみたいな。で、どういう経緯でその会社に依頼したのかっていう話をちょっと聞いたら、まあ、やっぱりその知り合いの、人が、その会社さんがの社長さんの知り合いなのかな、なんかお友達かなんかで、でその人に紹介されたみたいなことだったんですよね。だからまあその前にも雑談で話したかもしれないと思うんですけど、その紹介もいい時と悪い時とってやっぱりあってね、本当はその紹介をされてしまうと、こうそこが絶対的にいいんだみたいな風にこう 100% の信頼をというか信用しちゃうっていうのが僕は問題かなと思ってますね。だから紹介をされたとはいえ、紹介してもらった会社さんがあるとはいえ、それもなんかこうフラットにやっぱり判断をしなきゃいけないんじゃないかなと僕は思うんです。で、まあ、僕はまあそうしてるんですけど、であとはやっぱりその紹介をしてもらった側、まあ、その、お客さんを紹介してもらったみたいな場合だったとしても、そこはやっぱり他の紹介されてない人たちと同じというか、その紹介されたからっていう理由で何かを判断するっていうのはあんまり良くないんじゃないかなと僕は思ってます。してもらった側もされた側も。でやっぱりこう、そうですね、まだ紹介じゃないからトラブルにならないとか、そういう変な会社に合わないかって、そういうことではないと思うんですが、まあ、やっぱりそのどうなのかな、そういうなんていうんですかね、自分たちでどっかいい会社ないかなみたいなので、この会社にお願いしたいなみたいな見つけ出せないような場合は、やっぱりその数社に相談をして問い合わせをして、まあ、見積もりを出してもらうとか、ちょっと提案してもらうとかっていうのは必要なのかなとは思いますね。ただそれがもうやっぱり自分たちで判断できるよう なんですか、ね、基準を持ってて、自分たちで依頼をする会社をの精査ができる、別に見積もりとかもらわなくて、いろんな複数社から問い合わせじゃない提案をもらわなくても、 自分たちで判断できて、この会社、自分たちこういうものをウェブサイトを作りたいからこの会社に依頼をしようみたいなのがちゃんとこう選べるのであれば別にいいと思うんですよ。その複数社に相談するってことしなくても。ただやっぱりそうじゃないような人たちというか場合については、やっぱりその例えば相場感が分かんないとか、初めてそういうのを誰かにお願いをしますとかっていうような場合には、まあ複数やっぱりいろんなところの意見というか、まあ、その提案っていうものでどういうものがあるのか、ウェブサイトはどういうものが出来上がるのかで、予算感はどれぐらいなのかみたいなのは、やっぱりそういう過程を経た方がいいんじゃないかなというのはちょっと思いました。でやっぱりでもウェブサイトのなんか僕なんか正直すっごい安いと思うんですよ。僕ウェブサイト過去に作ったりもしてましたけど、でやっぱりその自分が関わってたりお手伝いをしている今ですね、ウェブ担当者としてお手伝いをしているような会社さんのところ、まあ、たまにやっぱりこう営業が来るんですよね。ウェブサイト作りませんかとか、まあ、他の、例えば広告お手伝いしますとか、SNS のアカウント運用お手伝いしますとかって、まあ、営業がいろいろ来るんですけど、でやっぱりそのウェブサイトなんかの営業を見てるとすごいんですよね、金額が。一桁も桁がやっぱ違ったりとか、同じ、ね、その桁は同じだけどだいぶ違うなみたいな。でなんかじゃあ本当にその予算というかそのお金を支払ってそれに見合ったウェブサイトができるのか、あるいはそのまあ、出費ですよね、費用かけたものがペイできるようなウェブサイトができるのか、みたいなのはこう思うとここはどうなのかなと思っちゃうのと、やっぱりそのなんかたくさんお金をかければいいことじゃないと思うんですね僕は。だから、まあ、なるべくその予算少ないお金でウェブサイト、なんていうんですか、少ないお金っていうよりかは必要十分、必要最低限でその成果が出せるマックスの金額、例えば、まあ、成果同じ100なら100っていう成果が出すために、70から100、その70から100の間であれば100の成果が出せるってことであれば、70っていう予算で例えば70万かけても100万円かけても同じ、成果が大体そんなに差はないみたいなことであれば70万の、費用というかコストでやった方がいいと僕は思うんですね。だからなんか僕は今もう映画監督はされてないですけど、キリアさん、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、映画だとキャシャーンとかゴエモンとかで映画の監督をされたキリア監督っていらっしゃるんですけど、僕は結構すごい尊敬をしてて、でそのキリア監督がその映画を作ってる時に作品さんがお金をかければいいものが作れるのは当たり前だと、まあ、これはどこぞのねよその国の、映画作りにこう対しての、まあ、挑戦だと思うんですけど、まあ、僕もそうだと思うんですね、まあ、やっぱり映画の話になっちゃいますけど、僕は映画結構好きなんでいろいろ見てるんですけど、やっぱり日本の映画と海外の、まあ、ハリウッドとかね、アメリカのその映画を見るとやっぱりお金の規模感が違うので、当然できるクオリティっても全然違うなっていうのは思うんですけど、だからお金をかければいいもの、ある程度いいものができる、映像にしても何にしてもですね、いいものができる、まあそれは当たり前だよねっていうふうに思います。逆にまあだからお金かけていいものができてなかったら最悪だと思うんですけど、でそのキリア監督はやっぱりそのお金をかけなくてもいいものを作るっていうのがやりたいみたいな、 まあ、そういう賛否両論あるとは思うんですけど、僕もどっちかっていうと別になんか必要なものはしっかりお金をかけた方がいいと思うんですけど、余分にお金をかける必要はないというか、必要以上にお金をかける必要はないと思って、ね、だからその予算感みたいなのはやっぱりその会社会社ごとにそれぞれお財布事情ってあると思いますし、だ自分たちのお財布事情の中でやりくりするしかないじゃないですかね。100万円のウェブサイト、まあ、それ理想論というか理想とかとしては例えば100万円をかけた方がいいっていうような場合でも、そもそも自分たちの予算というかお金としてその100万円を出せないっていうことがやっぱり多々あると思うんですよね。その理想の的なものを作るのために必要な予算と自分たちが出せる予算、これ何でもあるじゃないですか。だそれは自分たちが出せる予算内でうまくやるしかないというか、やれる範囲で頑張るしかないと思うんですけど、千田さんがコメントでリース契約だと5年で総支払い額300万円超えますからねと、驚きのアイコンがついてます。そうなんですね。だからリース契約は、まあ僕はね YouTube も何年も前ですけど、あのウェブマスター手帳の YouTube の、まあ、今も動画出て公開されてますけど、ホームページのリース契約は悪だと思ってるので、今でもなんていうんですかね、お金が、それはなんかお金がない今すぐ出せない人たちを搾取してるだけだと僕は思うので、総額でそのどうなのみたいな。だからリース契約は僕は、でなんかもう本当悪質じゃないですか、ああいうのあって、まあ、最近もまあやってるところはあるんだと思うんですけど、前にもね結構数年前何年か前もありましたけど、なんかゴルフのあれかな、ゴルフレッスンのレッスンプロの人たちだったかな、なんかホームページで、ホームページ自体はまあリース契約ってできないんですよね。だからその何かソフトだったりとかそういうものをリース契約さすで貸し出すで、それをするとホームページがくっついてきますよみたいな契約の仕方にして、まあ実際はホームページのリース契約ですみたいなね。なんか僕はホームページのリース契約そうなんだ、まあそれがねなんかちゃんと管理保守がついてて、管理される保守がされるっていうのが毎月ちゃんとその責任を、取ってくれるならで、ちゃんとやってくれるならいいんですけどとかってことだったらいいと思うんですけど、ただホームページがありますで、それを公開するために公開してる状態、ね、のためだけに、リース契約をするみたいなのは悪だなと思うんですね。ただそのホームページがインターネット上で閲覧できる状態になってるだけで、別に何か保守管理はされてない、ただもう公開時作って、まあ、変なし納品はしないんですけど、リース契約なんで、だから契約をしてリース契約してホームページが閲覧できますよみたいなね。で、何か修正とか保守管理はまた別途ですみたいなことだとどうなのかなと思いますよね。そこでねちゃんと保守管理でその日々のメンテナンスをちゃんとしてくれたりとか、何かトラブルが起こったと、例えばそのウェブサイトが、閲覧できなくなっちゃったとか何かあった時にちゃんと対応してくれる、それは別途料金はかからずでかねっていうことであれば、まあまあまあ管理保守っていうので、まあ、毎月っていうのはあの問題ないと思うんですけど、なんかね納品でしかもそのリース契約が切れたらそのウェブサイトは非公開になるっていうね、なんかすごく僕はハッピーじゃないやり方だなというふうに思うんですけどね。でまあその次の今日の話題の2つ目のですね、自分たちに合ったツールを選ぶべきっていうのも 今のこの話の流れでやっぱりあるんですけど、でその僕が相談もらったところはまあちょっと見てほしいレベルだったんで、別に僕はこう今後何かあのお手伝いをするとか、その会社さんのウェブサイト作るとかそういう話じゃないんですけど、だったので僕はまあその見て、多分ここがこういう風になってますよと、でこうこうこうなってるんじゃないですかっていうのでまあ見たんですけど、ただやっぱりそのワードプレスも保守管理とかなされてなくて、例えばアップデートができてなかったりとか、サーバーの PHP のバージョンがもう古すぎちゃってるとか、いろいろ問題点というか、まあ、あったんですね。でまあそのなんていうんですかね、やっぱそれぞれ自分たちの会社に合ったツールを選ぶべきっていうのは、例えばもうワードプレスいいんですよ、ワードプレス便利だし使い勝手いいし、ここなんかはすごく便利だなというふうに思ってはいますと思ってはいるんですが、そのだからといって全ての会社にとってワードプレスが絶対的な正解かっていうと、まあ、そうじゃないと思うんですよ。やっぱりそれはその運用面でワードプレスをちゃんとこう管理運用できるとか、例えばワードプレスで、作られているウェブサイトのちょっと修正がしたいとか、まあ、そこをね外部 その制作会社に依頼をして、やるというのは、まあ、別にいいんですけど、それを自分たちでやるっていうみたいな時だと本当に自分たちが扱えるのかっていうのはすごく、重要なポイントだと思うんですね。でやっぱりその自分たちでやって、まあ、ウェブサイトを作ってもらって納品して終わりですというような時に、でその後の管理保守とか運用っていうところでウェブサイトを使っていく時に、そのウェブサイトを使うのは自分たちで全部やりますみたいな時だと、やっぱりワードプレスだとそのアップデートの話だとか、ね、サーバー周りの話だとかいろいろあるわけじゃないですか、ね、だから そこまで含めて扱える、自分たちでできる、問題なくできるってことだったらいいと思うんですけど、そうではないと、ちょっとやっぱアップデートとかなっちゃうと難しいし、まあ、バックアップをプラグインで取ってたとしてもそのバックアップからの復旧ができないとか、バックアップから元の状態にバックアップデータを使って元の状態に戻すみたいなのができないとかね、あとは何かセキュリティ面でハッキングがあったんだけどそれに対応できないとか、まあ、そういうことであればワードプレスは絶対的な正解じゃなくなるよなと思うんです。だからね、今ここロゴ出してますけどペライチだったりとか、ね、ジンドゥだったり WIX だったりとか、まあ、あとスタジオとかね今ありますよね、ウェブサイト作るみたいな、そういうサービスを使った方が、まあ、なんか必要のない手間とか必要のないトラブルとかは僕は極力なくす方がいいと思うんですよ。必要なトラブルなのか必要じゃないのか、だからそのワードプレスは扱えないんだけど、扱える人がやる分にはいいんですけど、扱えないかったことでその何かトラブルが起こっちゃったみたいなことなんであれば、別にワードプレスじゃなくてねえ、ジンドゥでも WIX でもペライチでもそういうなんかそういうトラブルが起こりづらい、本当に素人でもウェブサイトが使える、管理できる、管理っていうか、まあ、運用ができる、ウェブサイトを使っていろんなことができるみたいな、でクリックするだけで、文字が変えられますよとか、サーバー周りのなんかその管理とかセキュリティ面の管理とかを自分たちでやんなくてもいいと、それはサービスの提供側の方のプラットフォーム側がやってくれるみたいな、そういうなんかツールをやっぱり選んだ方が僕はいいんじゃないかなと思うんですよね。もちろんそのね、何にしてもメリットデメリットってあると思うんですけど、うん、やっぱそこは優先順位の話で、 要がない、必要ないトラブルというか、避けられるトラブルで足を引っ張られちゃって、なんかそもそも物事がうまくいかなくなっちゃうとか、根本的にダメになっちゃうとかっていうことであれば、そういうトラブルが起こらないような別のツールというかを使った方が、多少ねワードプレスよりも、そのなんていうんですかね、カスタマイズ性が下がるというか、なんかワードプレスほどのメリットがなかったないとしても、どうなのかなというふうには思うんですね。そういうまあ人類なりウィックスなり、ペライチなりとかっていうのを使った方が、いいと思うんですよね。なんかそのワードプレスをっていうのは手段じゃないですか、ツールだから。そのワードプレスを使うことが目的にはなりえないと思うんですよ。まあよほどその制作会社とかね、そういうことでない、まあだから僕は知ってる周りの制作会社さんでも、やっぱりそれぞれの会社さんに合ったツールを選んだんですよね。ワードプレスがいい適してる会社さんもあれば、例えばジンドゥがいいとか、ウィックスがいいとか、他のねスタジオがいいとか、そういうのでそれぞれの会社さんに応じたツールを選んで、それでウェブサイトを作るっていうことをしてる人たちもいるので、実際にだからそういうね、そのワードプレスを使うとか、まあ他のものもそうですね、ジンドゥを使う、ウィックスを使う、ペライチを使うっていうのは、まあ目的にはならないと。あくまでもツールなので、だからその中、自分たちが使えるツールでうまくやっていくっていうのがいいと思うんですよ。千田さん、自社で管理できないなら保守契約するべきですね、それとも自社管理できてると勘違いしているか。管理できるっていうふうに思っちゃってるところもあると思うんですよね。あとはそのそこにかけるお金を渋ってたりとか、まあなんていうんですかね、そのお金にその保守契約をするとかっていうのの必要性があんまり分かってなかったりとか、でそのお金かけるでもそれって自分たちでできるんじゃないのみたいな感じになって、まあなんていうんですかね、できるできないにもやっぱ制度ってあるじゃないですか。制度が悪くできている場合、まあ、できているとは言わないとは思うんですけどね、まあ、あのよく思うのが、まあ、例えば高齢者の人たちが、あの僕もね家族に高齢年配の家族がいるんですけど、そのジムに行ったりすると結局足が不自由な高齢者の人たちが自転車だと移動できるっていうので、まあ、自転車に乗って、そういう、来るみたいなんですね、ジムに。でそれはまあ自転車に乗れてる乗れてないで言えば乗れてはいるんですね。ただ足が不自由な人たちが歩くのが、まあ、杖をついたりとか、まあ、どっかのねあの事故がありましたけど、車のね、何年も前にね悲惨な事故がありましたけど、あれと同じような感じでいっぱいいるんですよ今そういう高齢者が。歩くのは不自由して、まあ、杖が必要だけど、自転車、それも電動自転車だと漕ぐ力がサポートがされるんで、ついつい漕げちゃう。でそれ確かに自転車に乗れてるか乗れてないかで家は乗れてはいる、で自転車を漕ぐことができてはいるんですよ。ただしそれでいいのか、じゃあ何か急にね、車が飛び出してきた、子供が飛び出してきた、人とぶつかりそうになったっていう時にパッと止まれるのかどうか、でその時転ばないで、そのねちゃんと足でガッと足を地面につけて止まることが、ブレーキをかけて止まることができるのか、あとはねその視野の話でちゃんと安全な運転ができるかどうかみたいになると、だいぶ僕は危ないと思ってるんですね。だからうちの 家族のその年配の高齢者なんか自転車乗ってないんですけど、でもやっぱりそのジムに来てる他の人たちなんかの高齢者の人たちはやっぱりそういう理由で自転車で来てる人が多いみたいなんですよ。それと同じだと思うんですよね。できるできない、まあ、すごくできるできないって2つだとできるにまあギリギリ入ってるけど、できるの中で見るとすごく何て言うんですかね、質が悪いというかあってやっぱりあると思うんですよ。だからね、まあ、そこのやっぱり最初の話じゃないですけど、その予算的なものがあって、そのなかなかこう何でもかんでもお金が出せないっていう、お金をかけられないっていうのも、まあ、あると思うので、だったらなおさらですよね。なおさらやっぱりそのやるかっていうことで、そう考えるとやっぱり、まあ、ワードプレスっていうのは確かに、自分たちでやればサーバー費用だけだし、あ、まあ、ドメイン費と、ワードプレスを使うこと自体にはお金はかからないんですけど、まあ、それ以外のところでのそのいろいろな、まあ、お金だけじゃないじゃないですか、コストって時間とか手間とかね、そういうのもコストだと思うので、って考えると、じゃあ、まあ、何度も繰り返しになっちゃいますけど、まあ、ジェントなり WIX なりベライチなりスタジオなり、そういうウェブサイトを簡単に作れる、サービスツールみたいなので、それの、まあ、例えば月額費用みたいなのかは、あの確かにね、ワードプレスを無料で使えるに比べたらかかりますけど、月額数千円とかねかかるけども、それでそれを払えば済むんであれば、僕は安いもんじゃないかなと思うんですけどね。千田さんが最近トヨタの下請け企業はサイバー攻撃されてましたね。ありましたね、そうなのね。まあね、なんかセキュリティの話は僕もその本当にセキュリティだけの専門家ではないのであれですけど、まあ、本当その人たちから見ればね、僕なんかは全然素人に近いのかもしれないんですけど、やっぱりまあセキュリティって、まあ、絶対に完璧ってないじゃないですか、ね、ホワイトハウスだって攻撃されるし、ね、情報流出しちゃうし、それこそね、今、まあ、あんまこの話題はあんまり触れたくないですけど、某国がね、戦争を始めてて、そのところにね、あの某ハッカー集団がみたいなやってますんだけどね、結局ああいうハッキングとかってやっぱりいたちごっこだったりするじゃないですか。だからまあセキュリティって完璧ってないと思ってはいるんですよね。だからそのセキュリティの対応するって言っても、まあ、やっぱりできる限りのことはやるけども、何かセキュリティで起こることはあるよっていうことも、まあ、やっぱ分かっといた方がいいのかなと思いますし、あとはやっぱりそのオンラインだけじゃないじゃないですか、企業のセキュリティってね。え、まあ、前もなんかでありましたけど、その会社のサーバーの、ね、ハードディスクごと持ち出されたとかねあるじゃないですか。だからそういうオフラインのなんか手作業のこともあるしね。先週だったかな、なんかツイッターで見て、あ、そうだよねって思ったんですけど、なんか情報システムの人がなんかそのとあるその人が行ったカフェなのかの写真で、こういうことがあるから情報システムがセキュリティにうるさいんだみたいで、その、まあ、多分その近くの席の人がこう iPad とかノートパソコンがなんか置いて、まあ、その席を離れて、まあ、トイレに行ったのか何なのか分かんないですけど席を離れてた。で離れちゃってる間に画面が、ま、あの別に閉じられてるわけでもなく、画面がそのままあのパソコン開いた状態見えてた。これもセキュリティじゃないですか、ね、だから、まあ、だよねとは思うんですね。だから僕もカフェで仕事をするなんていう時は、あの自分のパソコンの画面が 周りから見えないような席に行くんですよ。で必ず壁側を背にするし、まあ、それだってね横の席の人から見られちゃう可能性だってあるんで、だからあんまりそのセキュリティ的な、なんかこう外部で仕事とかあんまりできないんですけど、カフェとかではできないというかやらないようにしてるんですけど、だからカフェでやるときなんかはなんかこうアイディアをまとめるとか自分のこととかみたいなのをしたりとか、結局そういうことぐらいになっちゃうんですよね。だからまあそういうなんかリアルの場でのねセキュリティというか情報漏洩とかってありますよね。だから去年、まあ、コロナがね始まった、新型コロナの騒ぎが始まった時とかにこうオンライン会議とかってなった時に、そのすごくズームとかに、まあ、最初にズームちょっと問題があった、まあ、その後改善されましたけど、なんかすごくこう日本の会社の人たちとばっかが、まあ、セキュリティがセキュリティがとかって言ってるのが、まあ、ありましたけど、なんかそういうのでもあれですよね、なんかこうなんて言うんですかね、いやいやいや、そう皆さん気にしておっしゃいますけどできてるんですかみたいな、なんかね、だから、まあ、ありましたね、なんか電車の中で社員の人たちがその話しちゃってて大丈夫みたいなの普通に話しちゃってるとかね、まあだからどうなのかな難しいところなのかなと思いますけど、まあ、ちょっと話はそれちゃいましたけど、まあね、自分たちに合ったツールを使うのが僕一番だと思うんですよね。あの手法とかでもそうで、ツールだけじゃなくですね、自分あの最新とか、最新だから正解、古いから正解じゃないみたいな、間違いだみたいなって本当に間違った判断の仕方だと思うんで、結局最新だろうが古かろうが自分たちの会社というか自分たちの商売に合ってるか合ってないかだと思うんですよ。だからまあその、まあ、そのあんまり、理想論にとか最高を求めすぎるよりも最適を求めた方がいいんじゃないかなというふうには思ったりしております。さあ、もう30分だいぶ過ぎちゃいましたので、今日はこれぐらいにして、終わりにしたいと思います。第275回ですね、もう今日で3月終わり、明日から4月、まあ、新年度ということですけど、早いですね、もう2022年3ヶ月が終わると、早いですね、あっという間ですね、このスピードが早すぎて怖い感じですね。あ、瀬田さん、今日愛知県から岐阜県の箕面市に桜を見てきました。満開で綺麗でした。ああ、ね、今桜綺麗ですよね。僕も、今週月曜日かな、あの靖国神社に桜見に行きました。で、一眼レフ持ってって、あの、ま、ツイッターに写真あの何枚かアップしたんですけど、今まではもうなんか一眼レフってやっぱりこう持ち運びが不便というか重いしかさばるっていうんであんまりこう持ち出してなくて、本当は動画を撮影するときぐらいにしか使ってなかったんですけど、まあ、なんとなく一眼レフ持ってって写真でも撮ってみようかなと思って持ってったら、まあ、やっぱり一眼レフいいですね、なんか写真撮るのは、いいなと思ってね、今も桜本当綺麗なんでね、この時期だけですから前楽しみたいですね。って言ってたら、BGM が変わる。はい。まあというわけで、今週もこれぐらいで終わりにしたいと思います。まあ来週は4月新年度ですね。まあ、あんまり年度は関係ないんですが、引き続きまた本年度もありがとうございました。来年度もぜひよろしくお願いいたします。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。来週さよなら。